Spinner。
エネオス4 Hour Earth One by One。
エネオス4 Hour Earth 1 by 1、 ナビゲーターの堀田茜です。この時間は素敵なゲストをお招きし、話題の SDGs について皆さんと一緒に学んでいく時間です。今回はオープニングからメールをご紹介したいと思います。ラジオネームポリンキーさん、毎週楽しく聞いています。茜ちゃんの選曲が好きなので、もっと音楽の話聞きたいです。今週も楽しみにしています、ということでありがとうございます。嬉しいです。毎回私の選んだ曲を流させていただいてるんですけど、意外とそこにこだわりがあったりするので、こう気づいてくれてすごく嬉しいです。昔から音楽は結構好きで、最初は小学校の時にカセットテープであややのイエイめっちゃおりでを何回もリピートして聞いてたりとかしたところからこう音楽に触れ合う実感が始まったんですけど、そこからやっぱり私4つ上の兄がいるんですけど、兄の影響で音楽を聴くようになって、兄は結構なんかすごい流行ってる曲っていうよりかはインディーズのなんかイギリスのバンドをこう掘り出してきて、これいいよとかこうおすすめしてくれるような人で、なんか誕生日、私の高校生か大学生だったかなの誕生日に、私の好きそうな曲を全部プレイリストにして送ってくれたりとかするような感じで、やっぱそういう兄の影響はあるなと思いますね。なんかお互い学生で思春期でなかなか話さない時とかも、音楽だけがこう共通言語で、この曲聴いたとか、この曲めっちゃかっこいいけど知ってるみたいな感じでなんかお互いおすすめし合ったりとかしたところから音楽が好きなのは始まっていましたね。あとダンスをやっていたので、こう海外のなんだろう R&B とかヒップホップとか聴いていた時期もあるんですけど、やっぱ最近は日本のロックが好きだったりするので、こうフェスとかはなかなか行けないですけど、こうフェスの出るアーティストの中から自分の知らないアーティストをこう探したりとかして、そこからあこのバンド知らないなと思って、なんかサブスクで探してみたりとかして、いろいろ広げて追っています。フェスライブやりづらい時期だと思うんですけど、だから次行くフェスにすごくありがたみを感じるんだろうなと思って、その時をすごく心待ちにしています。はい、ということで本日も SDGs 学んでいきたいと思います。そんな地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りします。エネオスもアジアを代表するエネルギー企業として、安定的なエネルギーの供給や低炭素循環型社会の貢献のため、地球に優しい新時代のエネルギーに挑戦する事業活動を通して SDGs で目指す持続可能な社会の実現に貢献しています。かなりいろいろな活動をしているようなので、そのあたりも番組で紹介していきたいと思います。そしてこの番組は J-WAVE をキーステーションに FM ノースウェーブ、ZIPFM、FM802、クロス FM、JFL5 局をネットしてお送りします。
エネオス For Our Earth One by One。 This program is brought to you by エネオス。
エネオス4 Hour Earth One by One。 本日のトークテーマは SDGs の目標15、陸の豊かさも守ろうです。今回は森を守ると海まで守れるというお話らしいです。気になりますね。この後迫っていきたいと思います。
エネオス4 Hour Earth One by One。
茜がナビゲートしているエネオス4 Hour Earth One by One。 本日も素敵なゲストの方とリモートでつながっています。豊かな地球の海と森を守る活動をしている特定非営利活動法人ディスカバーブルーの代表理事、水井亮太さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いろいろとお話を伺っていきたいと思いますが、まずは水井さんのプロフィールをご紹介します。海洋研究開発機構退職後、横浜国立大学大学院にて海洋生物学を研究しています。 研究、その後大学初ベンチャーとして2011年に特定非営利活動法人ディスカバーブルーを設立。現在は神奈川県真鶴町を中心に海そして森を守る活動をされています。ということで、そもそもこの水井さんのお名前自体が水だったり井戸のいいとか涼しいっていう字だったり、すごく水にご縁があるお名前だなと思ったんですが、水井さんが海洋研究の道へ進んだきっかけっていうものは何だったんですか？
もともと小学校5年生ぐらいまで神奈川の海沿いで育って、はい、で物心つく前からですね、父親に連れられて今実際に活動している真鶴の磯で、うん、磯遊びとかずっとしていました。でその後東京へ引っ越ししたんですけど、まあ、高校生ぐらいから一人でシュノーケリングやったりとか、あとまあ大学に入ってダイビングしたりとか、あと水族館のアルバイトとかもやっていて、でまあ自然な流れで海洋生物の研究室に入って海の研究にもするようになりました。
本当にお名前のままですね。大学内でのベンチャーってよくあるんでしょうか？
そこそこあるはありますね。だけど、まあ今ディスカバーブル10年なんですけれども、10年続いて、まあきちんと継続しているところってはそんなに多くないかもしれないですね。で、その中で特に社会的課題を解決するソーシャルベンチャーとしてやらせていただいていますので、あんまりそんなに数としてはないかもしれないですね。で、もともとまあ、なんで、ディスカバブルができたかというとですね、仕事を辞めて大学に戻って、まあ、博士課程の研究している中で、フィールドとして使っていた神奈川県の真鶴町で、退職された学校の先生が、海の学校っていうのをですね、真鶴町の中で立ち上げて、で子どもたちに磯の生物観察を教え始めたんですね。でそれを大学院生だったのでお手伝いするようになって、でお手伝いしてるところでですね、当時大学の中で大学院の学生向けに自分の研究してる分野の技術とか、知見を生かしてビジネスプランを考えたら研究費とお小遣い程度の給料くれるよっていう仕組みがあって、で応募しました。でその中で、まあ、海の学校をもとに、まあ、そういうものを継続的に、海のことをいろんな人に教えながら、まあ、海を守るというようなビジネスプランを考えたんですね。で、まあ、一晩徹夜して考えて、まあ、しばらくこういろいろ迷いながら仕事も辞めてた中で、これかなというふうに思って立ち上げて、でそのまま大学の方に支援されて、ベンチャーとして立ち上げることになって、で今に至るという感じです。
なるほど。真鶴町に惹かれた理由は何だったんですか？
真鶴町って神奈川県内の、まあ、一番端っこの方なんですけれども、首都圏の、まあ、近隣にあるんですけど、すごく海がですね、豊かで生物たくさんいて、で漁業も盛んにやってますし、磯の生物とかもたくさんいますし、あとマリンスポーツもいろいろやってるんですね。真鶴自体がですね、スキューバダイビングが日本で最初に普及してきた頃に一番盛んに行われた場所の一つなんで、
そうなんですか？
はい、とても本当に海としてはですね、びっくりするぐらい綺麗な海があります。で海だけじゃなくって、まあ、真鶴って伊豆半島の手前にポコッと出てるちっちゃい半島なんですけど、その真ん中にはですね、巨木がたくさんあるお林っていう森もあるんですね。
お林、
はい、
おなんか神聖な感じがします。
もともとはですね、江戸時代は幕府直轄とか小田原藩のものだったんですけど、その後、天皇家のものになったので、明治維新後に、それで御林と書いてお林って呼ばれています。今でも地元では
行ってみたいです。そして海だけじゃなくて森を守る活動をされてるっていうことで、そのお林っていうのはどんな森なんですか？
お林自体は小田原藩としてですね、いろんなもので使う、松が植林されたんですね。でその後明治になって天皇家のものになって、その頃にはですね、火薬の原料とかになるクスの木が植えられて、でその後戦争終わって町に払い下げされるんですが、そのままクスの木と松がずっと育っていて、ものすごい大きい巨木がですね、松とクスの木と、あとその後自分たちで勝手に生えてきたスダジイという3つの主要な木があって、それがすごく本当に太い巨木がですね、どんどんどんと広がってる森になっています。それだけじゃなくて、いろんな今木が入ってきて、まあ数百年、まあ、あまり人の手がそこまで加わっていない森ですので、とってもなかなか首都圏近郊にはないぐらい立派な森になってるんですね。でその森自体はですね、まあ、周りのですね、真鶴半島を守る役割を果たしています。森をですね、ずっと真鶴町が守ってきたというのもあって、開発が全然されてないんですね。 で、豊かな磯から森へとこうずっと自然がつながっていく環境が保たれていて、はい、降った雨がですねジャバジャバ海に直接流れ出さずに、うん、森に浸透してゆっくり、にじみ出ていくので、とても海の生物たちには環境がいいです。
すごいいいバランスで今まで保ってきたっていうことなんですかね。
そうですね、うん、本当に関東近縁で磯からそのちゃんとした森までずっと豊かに続いてるところってほとんどないんですね。大きい道路が入っちゃったりとか、はい、町ができちゃったりとかするんですけど、うん、まあ、本当に自然豊かな環境が保たれています。周りの磯はですねとっても豊かですのでいろんな魚がいます。栄養自体はもちろんお林からも栄養が流れ出してるんですが、うん、それ以外にも周りに箱根とか、うん、あとは丹沢とか相模湾に流れ込む川がですねたくさんの栄養を運んできて、で、真鶴半島の周りで、植物プランクトンとか海藻とかがたくさん育つので、で、その環境に、まあ、入ってきてこう魚の餌とかも出てきますので、うん、いろんな生物がそこに暮らしていてたくさんのいろんな魚も取れます。
本当に自然界のバランスってよくできてますよね。
そうですね、
うん、具体的にはどんな森の保全活動をされてるんですか。
真鶴町さんがですね2017年にそのお林を守るためにお林保全協議会というのを立ち上げました。
はい、
もともとですねマツクイムシの被害とかが出てきちゃっていて、うん、町としてはその対策をしていたんですが、まあ、それだけじゃダメだということで今いろんな調査も行われています。国の森林の研究機関なんかによって、今の森がですねどういう状態かっていうのを、調べる調査も行われていますし、うん、私としてはそのお林保全協議会の中で、お林を守るための今方針の取りまとめとかをさせていただいてます。
はい、
でお林守るだけじゃなくって、まあ、しっかりとその価値ですねを皆さんに分かってもらうこともあるので、うん、保全だけじゃなくてちゃんと活用して森の豊かさとかを実感してもらおうという、まあ、ルールとか方針をですね、うん、真鶴町さんなんかと策定しているところです。
うん、今後その真鶴のお林が本当にいい状態でずっと保っていけるといいですよね。
そうですね、もともと成り立ちがですね江戸時代から始まってますが人が少し強引に作った森ではあるんですけど、うんうんうん、それがだんだんだんだんとゆっくりいろんな植生が変わりながら自然の森に今数百年かけて変わっていく途中なんですね。
はい、
で人との関わり合いを保ちながら豊かな森がずっと維持されてきているのでそのあるべき姿をみんなで考えながら保全しつつその森を実感してもらって地域資源として近隣の住民の人たちの憩いの場であったりとかあとは都心から自然に触れたい方が、しっかりと来て、楽しめるような場、まあ、それを両立させるように持続可能な形を今、うん、みんなで目指しているところです。
お林すごくどんな場所なのか気になるのでいつか行けたらいいなと思いました。
ぜひ一度海もとってもいいのでスキューバダイビングとかもできますので、
いいですね。コロナが落ち着いたらぜひじゃあ遊びに行きたいと思います。はいはい、
ぜひぜひお待ちしてます。
本日のゲストは特定非営利活動法人ディスカバーブルーの代表理事水井亮太さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
エネオス For Our Earth One by One。
堀田茜がナビゲートするエネオス4アワーアース1バイ1。それでは今週の堀田茜のエネオス SDGs 推進部よろしくお願いします。今週も先週に引き続きエネオスの根岸製油所所長の原さんとリモートでつながっています。原さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では改めて簡単に自己紹介をお願いします。
はい、神奈川県の横浜市にある根岸製油所で所長をしている原と申します。エネオスグループは水、土壌、大気等の自然資本と生物多様性の保全を重要な経営課題と考えておりまして、創業拠点の周辺環境に配慮しながら、地域住民の皆様とまた動植物などの生態系との共生に全社で取り組んでいます。
うん、先週はエネオス全体の取り組みのお話をいただきましたが今週はどのようなご報告をしていただけるんでしょうか。
はい、先週はエネオスグループ全体として、周辺環境への配慮や生物多様性の保全の取り組みについて紹介させていただきましたが、
はい、
今週は私のいる根岸製油所の取り組みについて紹介させていただきます。
はい、先週根岸製油所が東京ドーム約46個分の広さもあるとおっしゃってましたが、これだけ広いとなかなか想像できないんですが、生物多様性の保全に対してどんな取り組みをされてるんですか？
根岸製油所は南側は根岸湾、北は、三景園や根岸森林公園という海と山の自然に囲まれておりまして、生物多様性の観点からも環境に配慮した操業が求められる立地となっています。
はい、
2016年からは生物多様性保全の拠点として所内中央部にある緑地帯、ここが約6万平米で東京ドーム1つ分くらいの広さがありますが、ここを利用して工場内の里山作りというコンセプトで活動に取り組んでいます。
はい、
樹木の間伐、遊歩道の整備などの緑地帯の整備や、緑地帯の中に池が3つありまして、この池の水の浄化などの活動を実施しています。また生き物の調査を継続的に実施していまして、これまでに約170種類の生き物が生息しているということを確認しています。その中にはカワセミのような希少種も含まれています。
カワセミもいるんですね、すごい。
はい、2018年からは年2回、春と秋にそれぞれ1ヶ月間ヤギを放牧して緑地帯の除草活動として草を食べてもらっています。
はい、
ヤギを放牧している期間には近隣の皆さんや従業員、協力会社の社員の皆さんを対象にヤギとの触れ合いイベントを実施しています。このような活動が評価されまして、2020年の2月に生き物共生事業所認証を取得しています。
ヤギの触れ合いイベントすごく気になるんですけど、なんか家族連れとかすごく喜びそうですよね。近隣の方や神奈川県からどんな反応がありました？
はい、コロナ禍の前は近隣の皆さんをお招きして実際に緑地帯の活動状況を見ていただく機会を定期的に設けてヤギ等の触れ合いを楽しんでいただきました。実際に足を運んでくださった方々は、大きな工場内にちょっとした森のような緑地帯があることに驚かれて、気軽に訪れたいという声も多くいただいています。さらに、根岸製油所の位置する神奈川県の森林や水源を守る活動をエネオス未来の森と名付けて実施しています。毎年主に社員ボランティアを募り間伐などを行っています。これらの活動は神奈川県の森林再生パートナーとして評価されて、昨年神奈川県の黒岩知事から感謝状をいただいております。
なんか本当にいろんな取り組みをされているんだなと思いました。動物もいたり、思い出作りにもヤギの触れ合いイベントとかいいですよね。これからも人々の暮らしに寄り添う根岸製油所の活動を応援しています。本日はエネオスの根岸製油所所長の原さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
エネオス For Our Earth One by One。
エネオス4アワーアースワンバイワン、そろそろエンディングの時間です。今日はディスカバーブルーの代表理事水井亮太さんのお話を伺いました。すごくお囃子のお話が印象的で、森が海を守っているっていうことだったんですけど、私も昔沖縄にマングローブを見に行った時に、本当にすごく景色もなんか神秘的で不思議ですごく印象に残ってるんですけど、マングローブがあることで空気もきれいになっていて、でかつ水もきれいになっていて、で生き物が住みやすい環境になって、すごいバランスの上で成り立ってるんですよっていう話を聞いたのを思い出して、なんか本当にその自然のサイクルがこううまく回るように、やっぱり人の手でこうちゃんと保全活動をすることって大事なんだなと思いますし、その関東近郊でこういうお囃子っていうものあるのを初めて知ったので、コロナが落ち着いたら先ほどお伺いしたらツアーもあるっていうことだったので行ってみたいなと思いました。ということで来週のテーマは目標1、貧困をなくそう。 再来週のテーマは目標3、すべての人に健康と福祉をです。リスナーの皆さん、聞きたいことがあればぜひメールしてください。そして番組ツイッターもあります。ぜひ番組名を検索して4 Hour Earth の頭文字ハッシュタグ FOE813 をつけてどんどんつぶやいてください。それではまた来週のこの時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は堀田茜でした。
Eneos, for our Earth, one by one. This program was brought to you by Eneos.